こんにちは、諸見里杉子です。この時間はですね、お久しぶりの方を紹介したいと思います。牧谷勤監督です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、はい、アーカイブの話ではなくて
、はい、
牧谷さんの最新作のお話を、
はい、
伺っていきたいなと思います。
映画作りましたので、はい、
映画監督だから。
そうですね、
映画監督なんでね、うん、
はい、
9月21日から桜坂劇場を皮切りに劇場が終わる時と題した映画が公開されます。
はい。
劇場が終わる時。
はい。
映画を作ってる人が。
そう。しかもね、劇場でかかるわけですから、演技でもないっていう感じですけれども。
ドキッとしますけれども、はい、これには訳があって、はい、もうちょうどね、この収録をしています、うん、近くにありました、首里劇場のお話ですね。
はい、はい、そうです。
もう首里地域の人間はね、よく知ってるんですけれども、うん、改めて、はい、県外で聞いてる方もいらっしゃると思うので、はい、首里劇場とはっていうところ、ちょっと教えていただきたいんです
が。そうですね。首里劇場っていうのは1950年、だから戦争終わって5年目の、本当にまだ何もなかった時代に作られた、こう、木造瓦葺きの映画館なんですね。映画館というか劇場。なので、うん、まあ、演劇、はもちろん映画もやるし、地域の催し事とか、もう本当に首里の文化の中心にあった建物なんですよ。まあ、ところがまあ映画とかね、演劇もどんどん下火になっていって、もう80年代には成人映画館になってしまって、もう潰れるかな、潰れるかなと思っていたら、そこからさらにね、2022年まで、営業をしていたっていう、もうびっくりな、本当にね、世界遺産、沖縄の世界遺産っていう人もいたんですけど、遺産じゃないぞっていう、本当に営業してそこまでやってたってすごい建物ですね。
そうですね、うん。私も首里の人間なのでよく知ってるんですけれど、はい、小学校の頃、その首里劇場の、うん、を越えてちょっと行ったところに、そろばん教室があって、うん、はい、そこにこう通うわけですよね。うん、
小学生が
、はい。そうすると、その、首里劇場の方からなんか色っぽい声が聞こえてくるわけですよ。
はいはい。
なんか、ここをなんか聞いちゃいけない、見てはいけないかもしれないと思って、テクテク歩いて、通ってましたね。
木造だから音がね、漏れちゃうんですよね、中の音がね。
おーと思いながら通ってた思い出もあるんですが、うん、夏休みとかになると、子供向けのアニメとかやっていて、
はいはい。
あ、今は私たち行っていいんだ、みたいな。
そういう時だけ中に入れる。
そうそうそうそう。不思議な空間でしたね。
もうその時入って建物の感じとか覚えてます？
椅子が、やっぱり古くて、うん。
はいはい。
で、この椅子どっかで見たことあるなーって思ったら、うん、飛行機のシート。
ああ、飛行機のシートって、まあでも大きい立派なやつあります。
そうですね。なんか、かなーみたいな感じのがあったりとか、うんうん、で、3355座ってたりとか。
椅子も一種類じゃないですね。ベンチシートも結構あったし。
いろんなものがあって。でも、なんか、もっと先輩たちの時代は、2階席があったみたいなこと。
あ、そうそう。2階席はあるんだけど、使ってなかったんですよね、うん、その時代は。
そうなんです、
ね。もう危ないから。
あ、なるほど、なるほど、うん。じゃあ私たちが小さい頃はもう、使ってなかったかもしれないですね。
そうですね。はい。
2階席あったよっていう話を聞いたりとか。
うん、そこで、こう、横に寝っ転がって映画を見てた。うん、客少ないから、
はいはいはい、
っていう人は結構いますね。
起きたら夕方だったみたいな話も聞いた
昔はね、ずっと中にいたから
そうですね、まあ、おおらかな時代があったなっていうふうに思いますけれども、はい、そこから名画座にまた変わって、
うん、最後の1年間はね、名画座で、そこで館長がね、もう癌のために亡くなってしまって、
うんうん、
でその映画館をなんとか残したいっていうことで、まあ僕ら調査団を作って、まあそれこそ図面を起こすとか歴史を探るとかっていう形でずっとやってたんですけれども、うんうん、まあ去年の秋に、解体されて、うん、もう今さら地になってしまったという感じですね。
そうですね。なんかこう大きい存在だったので、うん、さら地になったのを見たときはやっぱり私は関わったのは少ししかないんですけれど、うん、ちょっとショックでしたね。なくなってしまったっていう、う
ん、建物って不思議で、うん、それ利用してるとか行ってたか行かなかったって関係なく、やっぱりそこにあり続けることで記憶の中ですごい大きなものになっていくっていうか、近くの首里城なんかも燃えちゃってみんな悲しいって言ってたけど、うんうん、行ったことある沖縄の人って実はあまりいなかったりするじゃないですか。
そうですね、う
ん、でも遠くからでもそこに立ってるのをみんな知ってたし、あり続けたっていうのがなくなるっていうことの寂しさっていうのはやっぱ みんな共有できたんだなと思いますよね、
う
ん、
でも、まあ、調査団としてその首里劇場をいろいろとこう調べるっていうことも牧谷さんやっていたわけですけれど、はい、映画として何か伝えよう、うん、形にしようっていうのはもう最初から思ってたんですか、うん、
何か撮りたいなとは思ったんですけど、ただやってる人が結構いたんですよ。テレビでも特番とか作られてたし、
うん、
うちらの仲間にももう撮り始めてたのがいたので、だからもう僕の出番はないかなと。似たような映画いっぱい作ってもしょうがないので、でその時にこう、調査っていう形じゃなくて、もっと主観的な気持ちの部分で撮る、アーティストになんかお願いして撮ってもらおうと思って、
うん、
まあ写真家の石川真央さんに声をかけて、ここで、真央さん作品撮ってみませんかっていう話をしたときに、分かったら撮ろうと、
うんうん、
じゃあお前私写真撮るからあんた映画撮りなさいって言われて、あこれはね振った以上逃げられないって思って、
真央の一声ですね。
そうで、一晩どんなの撮ろうかなって考えたら、あ真央さんを主役にして撮ればこの映画成立するし、他の人のアプローチと違う、
うん、
作品になるんじゃないかと思って、まあ、そこから始まったって感じですよね。うん、
ね、今、リスナーの皆さんは、って言うかもしれないんですが、うん、公開に先立ち、私は実は、現時点の作品を少し先に見せていただいたんですけれど、はい、なんでしょうね、やっぱりその、牧谷さんとか、うん、あと、出てくる方々の視線を感じる、
うんうん、
それも優しい、こう、愛情のある視線を感じる映画だったな、映画だなって。
ありがとうございます。
思います。
僕も真央さんのこと本当に大好きだし、うん、首里劇場も大好きだし、だからみんながそういうふうに見てる眼差しっていうのはこう伝わってると思います。だから実際首里劇場に来たことない人も結構この映画では登場してくるんですけど、
うん、
何かしら劇場っていう文化に関わってきた人たちで、やっぱ共通したものをこの首里劇場っていう建物の中に見てる、そういうこう単に首里劇場の歴史を描くっていうよりはもっとこう深い広いものが取れたんじゃないかなと思ってますね。
で現在のその、まあ、現在というかですね、うん、この映画の中で映っている首里劇場って、うん、もう主がいなくなって、
うん、
もう本当にあとはね、
うん、
おしまいになるのを待つだけっていうような風情なんですけれども、はいはい、でもなんかこうそれを見ながら、あの時ねこれはこうだったのよとか、うん、これはこうだと思うわっていうふうにお話ししている姿から、うん、なんかこう生き生きとしたのが私たちもこう目の前にあるように感じるんですよね、
うんうん、
でそれがすごく興味深かったです。
うん、本当そういうのってやっぱり喋ってる姿を見るとまた生々しいし、やっぱ劇場もきちんと撮っているつもりなので、それが重なって、より、多分首里劇場行ったことない人でも、何かしら自分の中の思い出の何かと結びつけて見れるものになってるかなとは思ってますね。
まあでも、遺産じゃないけど、沖縄の世界遺産だっていうふうにおっしゃる方が多いっていう通りに、うん、いろんなものが蓄積されてましたね。
そうそう、中にね、実は蓋を開けてみると本当に、昔の首里の広告の看板に昔のね、お店、もう亡くなったお店の名前とか書いてあったりとか、もう本当に探っていけば、あの頃そうだったとか、
うん、
まあ、建物自体も戦前の芝居小屋の様式で作ってるんですよね。もう戦後すぐだったんで。だから 戦争で亡くなったものを作るっていう感じで。だからもう本当にあの建物が最後の一個だったんですけど、そういった作りは、
うんうん、
それもなくなってしまうっていうちょっと残念さはすごいありましたよね。
うん、ね、なんかこう慈しむっていうんでしょうかね、
うん、
皆さんその場に立って、うん、そういう気持ちであの空間を見たり、うん、こうもう一回感じてたような気はしましたね、う
んうん、そこをなんかノスタルジックなだけで終わるんじゃなくて、
うん、
そこでどう生きていくかみたいな感じのも含めて続きその未来を見てやるっていうか、そういうのもなんとか描きたいなと思っていて、真央さんなんか本当に館長と同じでがんを患ってますから、それでもこう体の痛みを抑えてこう写真を撮るっていう姿を見るだけでも本当に勇気づけられるものもあるし、なんかそういう強い生き様みたいなものが そこに出てきたらいいなと思ってました。
そうですね、うん、いろんなものが、まあ、その館長さんの人となりであったり、うん、そこに関わった人であったり、また地域であったりとか、うん、まあ、ご家族であったり、うん、いろんな人が関わって、まあ、そこに出てきますけれども、うん、ああそうだったなって考えながら、じゃあこれからどうなるかな、うん、どうしようかなっていうのも、また私たちも受け取った側も考える、うん、そういう時間かなというふうに思います。うんうん、
はい、
もうあの一般公開が待たれるっていう感じですが、
もう早くねみんなの感想聞きたいですよね。
そう、うん、そうでしょう、そうでしょう。監督からすると、はい、でももう一つ皆さんの前にこう届けるにはですね、うん、ちょっと皆さんの力も借りたいなと思います。はい、現在、モーションギャラリーでクラウドファンディング中ということなんですが、はい、公開に向けてもう一作業あるということと、
はい、
沖縄だけではなくて全国に届けたいという気持ちがありますので、全国公開に向けてのその費用をですね、はい、皆さんの、あの支援でこう捻出していきたいなというふうに思っております。
はい、
現在展開中ですよね。
展開中です。はい、
モーションギャラリーで現在クラウドファンディングしてるところだということですので、はいはい、ぜひご協力いただきたいと思います。
うちの劇場が終わるときっていうタイトルで公式サイトを開くとすぐクラウドファンディングのボタンがありますので、
プチッと、
はい、ちょっと見ていただけると、
はい、プチッとよろしくお願いしますね。はい、クラウドファンディングは9月6日までということですので、はい、皆さんの地域に届けられるかはこのクラウドファンディングにかかっておりますのでね、
はい、
どうぞ一つよろしくお願いいたします。します。で、桜坂劇場を皮切りにというふうにお話ししましたが、はい、9月21日から、
はい、そうです。で、あと東京はユーロスペースっていうミニシアターがもう決まっているので、年明けですね、これは。
年明け。
そこから多分全国にどんどん公開されていくっていう形になると思います。
楽しみですね。はい、で、うちでもやってほしいっていう方がいらっしゃったら、ぜひ手も挙げていただけると。はい、
そうですね。ご近所のミニシアターとかに声、これ、この映画見たいんだけどって、みんなで声かかると。
嬉しいですね。はい。はい、ぜひ、劇場が終わる時で検索してみてくださいね。ということで、公開間近でございます牧谷勉監督、劇場が終わるときについてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。